広報千代田。令和6年、2024年、11月5日発行。第1627号。表紙。働く、つながる、輝く。いつまでも自分らしく。シルバー人材センター特集。表紙には、横断歩道を笑顔で渡っている小学生3人と、その小学生たちを後ろで見守っている高齢者の写真が掲載されています。コンテンツ、金剛の主な内容。区、ポータルサイトでできる手続きが増えます。男の料理教室、ちょっとつまめる一品。保育園、子ども園、認証保育所などの令和7年度4月入園児を募集。特集、シルバー人材センター特集。働く、つながる、輝く。いつまでも自分らしく。いくつになっても自分らしく生きたい。誰もが願うことではないでしょうか。例えば、年齢を重ねながら、働くことに意義を見出し、生き生きと過ごす方がいます。金剛では、千代田区シルバー人材センターで活躍する3名の会員にお話を伺い、働くことに対する思いに迫りました。毎回達成感を感じながら仕事ができています。千代田区シルバー人材センター副会長、久保田紀子さん、平成13年入会、77歳。顔写真があります。仕事は美容体操。広報千代田を駅や施設のスタンドラックに入れる仕事をしています。月4回の仕事ですが、2人で分担しているので、月2回働いています。以前は郵便物を封筒に詰める仕事をしていましたが、運動も兼ねられるといいなと思い、希望しました。配布場所に合わせて広報紙の数を数えたり、両手に持って階段を上り下りしたりするので、頭も体も使います。結構大変ですけど、美容体操だと思うと頑張れるんですよね。とにかく楽しい。長年働いてきましたが、とにかく楽しいんです。全部終わったら、今日も間違いなくできた。怪我をしないでできたって、すごく達成感を感じます。不思議なことに、仕事の時は普段と違って、階段もトントン上がれます。シルバー人材センターでは、ジョブローテーションによって仕事が変わりますが、その度に知らないことを教えてもらいます。こんな仕事もあったんだ。また一つ覚えられた、と思えて、楽しいですよ。仕事内容や回数を確認して、やりたい仕事を希望できるので、空いている時間に無理なくいろいろな仕事を経験できます。シルバー人材センターでつながる。シルバー人材センターに入って、ゆるいお付き合いができるお友達がたくさんできました。音楽会のチケットが余った時に声をかけてみたり、1、2時間くらいお茶をしてみたり、趣味で小物を作っているので、お友達からお願いされたバッグやお箸袋を作ってあげてみたり、福祉祭りで小物を販売していると、シルバー人材センターのお友達が、さらにそのお友達を連れて遊びに来てくれたこともありました。旅行に行くような密な関係ではないですが、緩やかなつながりが私には心地よいです。何かあった時に気軽に声をかけられるお友達ができてよかったと思っています。もっと働きやすい環境にしたい。お友達作りだけでなく、シルバー人材センターで働くことで社会参加をして、自分が必要とされていることを実感できるし、お給料をもらうからには責任を持って仕事に向き合えるので、 体と心の健康にもつながっています。まだまだ力不足ですが、副会長として会員がもっと働きやすくなるためにはどうしたらいいかを、これからも働いて体感しながら考えていきたいです。会員に合うお仕事ももっと増やしていけるように頑張っていきます。写真が4枚あります。広報誌を数えている写真。まずは数を数えて頭の体操です。配達している写真が2枚。今日は全部なくなってましたね。神田須田町のコーヒー青木堂の前にあるラックに補充した後は、店主さんにご挨拶。小川町駅にて、実は駅員さんではなく、シルバー人材センターの会員さんが配下しています。それぞれの写真です。では、行ってきますね。久保田さんはいつも私に手を振って、区役所から仕事に出かけます。広報誌の業務ということで、私にとって一番身近な会員さんです。天真爛漫でパワフルな久保田さんに、いつも元気をもらっています。今回の取材で仕事に密着させてもらうと、移動中、ここの通りは毎年桜が綺麗なのよ、と入庁1年目の私に区の豆知識をたくさん教えてくれました。もし駅で広報千代田を見かけたら、久保田さんが入れたものかもしれません。ぜひお持ちください。取材担当、塩田。体を動かすことで体調管理に役立っています。遠藤昭一さん。平成21年入会、77歳。顔写真があります。雨の日も風の日も。62歳の時にシルバー人材センターで働き始めて15年が経ちます。知り合いが楽しそうに働いているのに影響を受けたのがきっかけです。これまで駐輪場の管理や会議室の設営などいろいろやってきましたが、今は神保町エリアの公園を掃除する仕事をしています。週2、3回くらいですかね。6カ所の公園を午前と午後にそれぞれ回っています。雨の日もやっていますよ。いつもは午前6時から始めるけど、今日は雨予報だったので早めに始めました。健康管理になっています。3年前、腎臓が悪くなって透析治療を始めました。妻や事務局の支えもあり、週3回病院に通いながらですが、仕事を続けられています。透析は1回に4時間もかかるし、フルマラソンを走ったくらい疲れると言われているんですよ。透析を始めた頃は正直辛かったです。でも、透析治療中は体重管理ができるので、汗をかいた方がいいということもあって、何もしないより、仕事で体を動かす方が体調が良いんですよね。あと、昔から山登りが趣味だったので、公園清掃の仕事は私に合っていると思っています。特に今年の夏は暑くて大変でしたけど、たくさん汗をかけましたよ。今は健康管理という意味で仕事を続けています。楽しくをモットーに、掃除をしていると、いつもきれいにしてくれてありがとうと言ってもらえることがあって、やりがいを感じますね。どこかで見てくれている人がいるんだと感じています。自分自身、知り合いが楽しそうに働いている姿に感化されたということもあって、私の様子を見て、シルバー人材センターで一緒に働きたいと思ってくれる人がいると、嬉しい限りですね。私もこれからも楽しく働いていきたいと思っています。写真が2枚あります。仕事に向き合う遠藤さんは真剣そのものの写真。それから手際よく落ち葉をかき集めますの写真です。小雨が降る中、西神田公園で フードをかぶって掃除をしている遠藤さんに出会いました。手早くゴミの分別をした後、流れるような動きで落ち葉をかき集め始めました。終始真剣な表情で仕事に向き合っていた遠藤さんでしたが、呼びかけると照れながらも優しい笑顔を向けてくれました。苦労や大変さを感じさせない、ほがらかな笑顔が印象的な遠藤さんでした。取材担当、塩田。子供たちの元気な姿が励みになります。萩原義弘さん、平成30年入会、83歳、顔写真があります。魚屋さんの新たな道。私は6年前まで神田三崎町で鮮魚店を営んでいましたが、お店を畳んだ後、知り合いが働いていたシルバー人材センターに入りました。ずっと立ち仕事だったので、家でゴロゴロしているのが落ち着かなかったんですよね。これまで小学校の受付と子供たちの登下校の見守りをしてきました。ずっと自営業の仕事だったので、初めは仲間と一緒に働けるかどうか、正直不安でしたが、楽しく続けられていますよ。シルバー人材センターで働いてみて、世界が広がりました。教養と教育、どちらもひらがなです。高齢者は教養と教育が大事って聞きますよね。教養は教養で、今日も用事があること。教育は教育で、今日も行くところがあることです。仕事は少々体調が優れなくても行かないといけないし、集合時間から逆算して準備もしないといけないですよね。だから規則正しく生活できて健康につながっていると思います。その上、お小遣いにもなるし、登下校の見守りは4、5人で動くので、待機中には仲間といろいろお話ができるのも楽しくて、働いていてよかったと思っています。新しいコミュニティに参加できたのは嬉しかったですね。子供たちはエネルギーの源。元気な子供たちにいつもエネルギーをもらっています。道路にはみ出してくるのを厳しく注意することもありますが、子供たちはみんな可愛いです。いつもありがとうございますと言ってくれる子もいますし、おはようございます。さようならと挨拶をしてくれるだけでもやっていてよかったと思えますね。私は麹町小学校での登下校の見守りは6年目になります。1年生だった子が6年生になっていて成長を見られるのも嬉しいですね。子供たちを見て自分も成長しようと思えます。写真が3枚あります。旗を持ち、子供たちの安全を守ります。萩原さんと子供たちが話しかける場面も、麹町小学校の見守り隊の皆さんの写真です。子供たちの下校見守りをされていると聞き、取材に向かいました。出会ってすぐに気さくな人柄がわかりました。鮮魚店でのお話を、面白く聞かせてくれたり、取材中に蚊に刺された私の腕を気にかけてくれた萩原さんですが、下校のチャイムが鳴って仕事に入ると、途端に真剣な眼差しに変わりました。そんな萩原さんが私には子供たちを守るヒーローのようにも見えました。取材担当、塩田。